自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の出会正幸です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、10月11日金曜日、28回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と出会正幸でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でないと 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めましてこんばんは、柿崎裕二です。
出会正幸です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第二師団。
はい、陸上自衛隊第二師団。
はい、
なぜか出会正幸さんガッツポーズしてましたけど、はい、第二師団はですね、はい、陸上自衛隊の中でも最新鋭の装備を有しており、
はい、
北海道の旭川に所在する師団司令部をはじめ、名寄、遠軽、留萌、上富良野に各駐屯地が所在する17個の部隊からなる北部方面隊令下の師団であり、北鎮師団とも呼ばれています。はい、北鎮って聞いたことある？
いや、北鎮は聞いたことないです。
漢字で書きますと、はい、北を沈めるとね、いうことで、明治時代のトンデン兵。
あ、はい、
トンデン兵ってなんだか分かります？
学校でも勉強しますね、トンデン兵、
何だから
学校では勉強したんですけどちょっと覚えてないですね、すいません。
いわゆるその北海道の、
はい、
治安を維持するね、守るということ、それと開拓するという、だから2つの役割を背負った、
はい、
兵、それがトンデン兵。
あ、そうだ。
そうだ、開拓しながら北海道の地を守ると、
はい、
いうことがね、言われておりまして、
はい、
最近だと何でしたっけ、アニメのゴールデンカムイ、
あ、はい
はい、そこでもこのいわゆるトンデン兵、旧陸軍の第7師団が登場してますよね。
はい、
はい、それもいわゆるこの北鎮と言われます旭川エリアが、舞台になっているということです。
あ、そうなんですね。これトンデン兵の話だったんですね。
俺もね、まだゴールデンカムイ見てないんだけど、はい、そういうトンデン兵も登場するし、結構リアルに表現されていることもあると思うんでね、ちょっと今度ゆっくり見てみようかなと思ってますが、
はい、
そういったね、明治時代からの歴史ある師団ということなんですね。
はい、
この地図を見ても分かると、北海道の、中央に位置する、旭川、
はい、
そして上富良野のあたりから北は稚内、で西は留萌、東は遠軽かな、
はい、
までそのエリアがあって、こちらの編成は、当然第2師団司令部旭川がございます。
はい、
第3即応機動連隊、第25普通科連隊、第26普通科連隊、第二戦車連隊、第二特化連隊、第二後方支援連隊、第二偵察隊、第二情報隊、第二飛行隊、第二対衆艇対戦車中隊、第二特殊武器防護隊、もちろん音楽隊もありますね、
はい、
が主な編成となっております。
はい、
で旭川駐屯地には主な部隊がございますけど、先ほど申し上げた名寄、遠軽、留萌、上富良野というね、各地域にまたがっておりまして、これ北海道というとやっぱりね、自分の思い出すのは、はい、冷戦の時に、
はい、
やっぱり当時ソ連がいつ北海道を攻めてくるかなんていう話を、ね、子供ながらにそういう未来図というのがね、なんとなくこう語られてたことがあったんで、はい、そういう北方の脅威に対する自衛隊の配備ということで非常に重要なところだったんではないのかなと じゃあね、現在は冷戦が終わったから重要じゃないかというとそうではなくて、はい、やはりあの何といって海を隔ててね、ロシアがすぐ隣なんで、
はい、
まあ、海という防波堤はありますけども、
はい、
その海をもし渡ってきた時はね、大変な脅威になるので、よく戦車とか陸上兵力は少なくていいなんていう人いますけど、
はい、
もしそれが少なかったら退去してね、揚陸艦を仕立てて海を渡ってきたら、これ当然すぐ侵略されてしまうので、やはりその敵が着上陸した時にそれを迎え撃つ陸上兵力がどうしても必要だと、それがあるからこそ敵は攻めてこれないというのがね、
はい、
まあ、常識だと思うので、やっぱりウクライナの悲劇というのは、ね、繰り返しちゃいけないと思いますし、そういった意味ではまだまだこの北海道の部隊というのはね、他の師団、旅団も含めて大事なとこだなというふうに感じてますね。
あのやっぱりその日本の中でも結構集中してる場所なんですか。こう地図4分割されてる今地図見てますけど、第2師団、第7師団、第1旅団、第5旅団と
第11旅団、ね、
第11旅団、はい、うん、
そうね、例えばの戦車は、
はい、
北海道に数多く、ね、配備されて、これ多分今もそうだと思うんだけど、第7師団といったら、ね、すごい数の戦車があるんで、そういった意味では北海道にそういった装備が、ね、はい、配置されていると思うんですけど、まあ、我が国固有の領土である北方領土も未だ、ね、はい、我々の主権が及んでないのは事実なんで、
はい、
やっぱりそこをこういつか返してもらわなきゃいけないと、そうやって考えると北海道の地というのは陸海空各自衛隊のね、まあ、困難な任務っていうのがなんとなく伺えてくるなというふうに思いますよね。
いや、本当に北鎮北を沈めるって、うん、よくその見事な名前だなと思いましたね、今いろいろお話聞いてて。
で、やっぱり北海道だと、
はい、
まあ、冬は寒いし、
はい、
でまた雪も降るんでね、
あ、はい、
そういった意味では部隊の特徴として、そういう雪でも行動活動ができるね、そういった装備を有していると思いますし、またそういう訓練もね、はい、されてるんじゃないのかなというふうに思います。
そっか冬とか大変ですよね多分。
だって沖縄のね、例えば第15旅団と沖縄にありますけど、その15旅団沖縄と、
はい、
この北海道のね第11旅団、
はい、
全然やっぱり性質はね、
いや、そうですよね、
置かれてる環境というのは異なると思うんで、
はい、
うん、皆さんね、自衛官の方はいろいろ転勤で北海道で勤務してると思ったら突然沖縄ということもあり得るし、
はい、
関西だったり関東だったりいろんなところ行かれるんで、そういった意味でね、はい、本当ご苦労が多いなというふうにつくづく感じてます。
そうですね、前回青森 の、うん、ガメラレーダーの話を監督させていただきましたけど、あそこも結構過酷で人数も少なくてっていう、だからそういったレーダーとかそういったその立場とかで守ってらっしゃる人も数多くいらっしゃるってことですよね、北海道。
一般的に人口が少なくて、
はいはい、
開発が進んでない地域だから、そういう国防に関係ないというわけではないと思うんで、そういうところだからこそ重要な場所だったりね、うん、そういうこともあると思うんで、
はいはい、
まさにそのガメラレーダーなんていうのはその、まあ、視野という面で考えた時は高いところがいいし、はい、障害物ない方がいいし、
はい、
あまりこう周りに他の電子機器とか、飛来物とかない方が、まあ、レーダーの目としての機能がね高いと思うんで、そうなると当然僻地という言い方変だけど、はい、そうなってくるんじゃない
か
な。
そっかそっか、いや、それはそうだ、
はい、
はい。
でこれも第二師団はですね、はい、すぐ、まあ、お隣隣接というより敷地内と言ってもいいんですが、
はい、
門を通らず、ね、直接入館できる北鎮記念館という、ね、広報施設資料館もございます、
はい、
陸上自衛隊の広報センターで有名なリックンランドというのは朝霞にありますけど、はい、それに次ぐ展示規模を誇っておりまして、まあ、中身はですね、屯田兵や旧陸軍第7師団の歴史、そして陸上自衛隊第2師団の活動などに関する約2500点の資料を展示しているということです。これね、写真見ればかっこいい、はい、趣のある建物でね、
これいいですね、うん、すごく、
はい、でその駐屯地と、ね、反対側には北海道護国神社もございますので、
はい、
ぜひね、行かれた際は 北海道開拓と、そして国難に殉じられた、方々のね御霊が祀られておりますので、手を合わせていただけると幸いです。
はい、
はい、
自衛隊でナイト。
自衛隊でナイト、今週は陸上自衛隊第二師団をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナーに行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日紹介するミリメシは北鎮カレーです。
君が北鎮カレーって言うとなんかちょっと甘噛みしてるように聞こえるよね。
北鎮カレー、はい、ちょっと甘噛みしてるように
聞こえる。
すいません、
はい、はい、陸上自衛隊旭川駐屯地監修で隊員食堂で食べられているカレーを再現した商品ということで、
はい、
陸上自衛隊旭川駐屯地の隊員からは一番人気と歌われています。
お、
大きめの具材とスパイスが特徴のカレーなんですが、
はい、
重厚感にあるうまみの詰まった中辛カレーということでね、
はい、
辛いものは苦手な出会いさんでも食べれるということで、
はい、
これ見てください、これね、はい、ほら5つあるうちの3つ中辛ということです、
はい、いや、その中辛のその辛さの表記が、はい、あの何ですか、銃の弾玉が5個あって、中辛なんで3つ色が赤くついてるんですけど、この表記がすごいかっこいいなと個人的に思ってしまったんですけど、監督どうですか。
あ、まあ確かにね、なんか、うん、そうね、
はい、あと、はい、これなまらうまいっしょって書いてるんですけど、
あ、なんかね、北海道の方言ということで、
はい、
とってもうまいんでしょっていう意味でしょ。あ、
とってもっていうのがなまらっていうことですか。
とっても、うん、とても、
う
ん、
あ、そうか、北鎮カレーとってもうまいでしょ、うん、食べてみて、
うん、
っていうことですね。
はい、
はい、
隊員絶賛、ガツンとくるうまさって書いてあります。ぜひね、今日これ召し上がってもらおうと思って用意しました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、どうぞ食べてみてください。
はい、いただきます。
はい、
もう見た目が美味しそうですからね。
はい、なんかあの色はちょっと濃いかな。濃いですか。
はい、
うん、うん、なんかこのカレーの匂いは香ばしさ、うん、
うん、
うん、
美味しいです。
あ、これね、ちょっと具材をローストしたうまみと香ばしさ、美味しい。
そうなんですか、うん、そんなの分かるんですか。
いや、食べれば分かるでしょ。
ローストした、
いや、あのちょっとなんて、なんとなく苦さを感じるでしょ。嫌味じゃない苦さというか、
このあでも言われてみれば分かりますよ、うん、この下の横に来るような、
うん、うん、
この辺かな、うん、いや、でも美味しいですこれ。
これカレーというと、はい、まあ大体はあの海上自衛隊のねカレーをいつもご紹介させていただいてるんですけど、はい、これあの、うん、なんだろうね、あのやっぱり陸上自衛隊でもこういうカレーっていうの食べるんだなと。まあ栄養価が高いし、あの、まあ、比較的ねこういういろんなとこで作りやすいっていうのがあるのかな。
はい、
うん、こう書いてあるんです。カレーミニ知識。カレーは旧日本海軍が長い航海における活気予防のためイギリス海軍のレシピを譲り受けましたと。
へ
え。なるほど。やっぱ野菜とか取らないから活気になるんだ。
ああ。
ああ、そういう意味でね。なるほど。そういう軍隊と欠かせない間柄ということなんですね。
活気予防なんですね。
うん。まあ、こうやってね、あのレトルトカレーになって、
はい、
いろんなところでね、まあ、通販含めて買えるんで、
はい、
まあ、日本全国皆さん食べる機会もあるし、
はい、
まあ、旭川のお土産としてね、よく売られてるようなんで、ぜひ皆さん北鎮カレー、北を沈めると書いてね、北鎮カレーということでございますので、
はい、
見つけたらね、ぜひ試されてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
ぜひ、ごちそうさまでした。
はい、
ではですね、
はい、
先ほどの紹介させてもらったカレーの裏にも書いてましたけど、これずっと気になったんです、
うん、
北鎮レンジャー。
はい、はい、冒険者をやってた出会い君だからこそレンジャーになんか目がいったのかな。
あ、そういうことなのかな。
これ第二師団のね、
はい、
ホームページ見ましたら第二師団キャラクターっていうのがありまして、
はい、
ちょっとそれを開いてみましたら、
はい、
北の守護神北鎮レンジャー誕生と書いてあります。
はい、
額に桜の紋章、そのもの熊さんたち、北方の安全と平和を守るために集まった秘密結社、 厳しい北国の地で鍛えられたえりすぐりのエリート熊集団であると書いてあります。
はい。
あの旭川駐屯地はちなみに萌木ちゃんという熊です。ちゃんじゃないのか、はい、萌木くんなのかな。
はい。でも名前の割に目つきがすごい険しいんですけど。
上富良野駐屯地は空。
はい。
そして留萌駐屯地は安津。
はい。
名寄駐屯地は白。
はい。
遠軽駐屯地は桜。
はい。
これ君だったらどれがいいですかね。
ですね、うん、僕はあの白っていうあの名寄駐屯地のキャラクターが一番好きなんですけど、はい、なんで好きかということですね、うん、ぜひホームページでキャラクター見ていただきたいんですけど、はい、それぞれ紹介があるんですね、はい、あの階級まであって、うん、でその中で5人いるんですけど、はい、1人だけ、うん、ほぼほぼ情報ないんです。
あ、本当だ。
性別とか血液型とかも全部あるんですけど、そう不明だったりとか、するんですけど、その性格の部分が謎だらけのクマって書いてますね。で、もう本当に私事で申し訳ないんですけれども、はい、自分が俳優として目指してる、まあ、なんていうんですかね、まあ、形といいますか、
うん、
目標といいますか、
はい、
が
クマなの。
クマじゃないです。すみません、そこじゃないです。はい、クマに向かってるわけではないんです。そのよく言われるじゃないですか。カメレオン俳優とか、
はいはい、
よく言われるじゃないですか。はい、自分はおいおいなんかミステリアス俳優って呼ばれたいなっていう、そのミステリアスな部分がこの謎だらけのクマにすごい惹かれたんですよね。こちらからは以上です。
はい、
はい、
これすごい。みんなね階級まである。
はい、そうなんです。
白は総長だって。で好きな食べ物アスパラガス煮込みジンギスカン。これちなみにね、あのエンガルのねさくらは血液型、はい、A 型血液型あるんだ。
血液型も
この旭川駐屯地の萌木は趣味爪磨きネイルアウト。これ女性
いやオスって書いてますけど。
本当だ。
萌木は
あ好きな食べ物北鎮カレー書いてあるんですよ。北鎮カレーと旭川ラーメンだそうです。好きな言葉北の安全は俺が守る。
かっこいいな。
うん。白は好きな言葉なんですか。
白は好きな言葉は、うん、損得ではなく善悪で決めるって書いてますね。
あらこれ
僕みたいです。
こういうね第二次のキャラクターということで、はい、おそらく国民の皆さんにもね、子供の皆さんにも親しみが持たれるようにということで隊員の方々考えたんではないのかなと思うんですが、
はい、
これね、まあ、北海道といえばクマというねイメージもあるんで、
はい、
よくわかるんですが、あまりにも可愛いというこれぜひねぬいぐるみを作ってほしいな。この FM 世田谷でも あるでしょこの、はい、なんだっけこれ
DJ 瀬田八君。瀬
田八君こういう感じでぬいぐるみ作ったら売れるんじゃないかな。
はい、あるのかな。これちょっと調べてみます ね
調べてっ、はい、あったら欲しいよね。
はい、
そんな強くて勇ましい自衛隊ですけど、こういったお茶目な一面もあるということです。
はい、はい、
自衛隊応援番組自衛隊でないとそろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、北鎮レンジャーとか第一弾のマスコットキャラクターでありましたけれども、うん、こう第二弾のホームページなんか見るとすごく何でしょうか、自衛隊を身近に感じてほしいという思いがなんかすごく伝わってくる、ホームページで、そこのホームページに飛べば、ベストショットっていうコーナーで写真とかもいろいろ訓練の写真とかも見れるんで、はい、なんか、すごくこうより身近に感じられる、はい、
まあね、身近といってもねやっぱり自衛隊がいて日々日本のね、領土領空領海を守ってくれてるからこそ、はい、我々の毎日の生活があるんで、
はい、
そういった意味では本当のね身近な存在と言えるでしょうね。
はい、ありがとうございます。はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週
おやすみなさい。この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りしました。